読いたします。本日の聖書箇所はエレミア書33章1節から9節、旧約聖書1240ページになります。エレミア書33章1節から9節。主の言葉は再びエレミアに臨んだ。この時彼はまだ国者に拘留されていた。主はこう言われる。創造者、主、すべてを形作り、確かにされる方、その皆は主。私を呼べ、私はあなたに答え、あなたの知らない隠された大いなることを告げ知らせる。工場の土塁が築かれた後、剣を帯びた敵の侵入を防ぐために、破壊されたこの都の家屋とユダの王の宮殿について、イスラエルの神主はこう言われる。彼らはカルデア人と戦うが、都は死体に溢れるであろう。私が怒りと憤りをもって彼らを撃ち殺し、そのあらゆる悪行のゆえに、この都から顔を背けたからだ。しかし、見よ、私はこの都に癒しと治癒と回復とをもたらし、彼らを癒して誠の平和を豊かに示す。そして、ユダとイスラエルの繁栄を回復し、彼らを初めの時のように立て直す。私に対して犯したすべての罪から、彼らを清め、犯した罪と反逆のすべてを許す。私がこの都に与える大いなる恵みについて、世界のすべての国々が聞くとき、この都は私に喜ばしい名声、賛美の歌、輝きをもたらすものとなる。彼らは私がこの都に与える大いなる恵みと平和とを見て、恐れおののくであろう。賛美、スティルを賛美した後、宣教、主に望みを置くと題して末盛牧師よりメッセージをいただきます。どうぞお差し支えない方は賛美のためのご起立をお願いいたします。
坂幕を海を越え、
主と共に なたを知る。
静まりあなたを知る。
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 お座りください。おはようございます。それでは今朝も御言葉に入る前にお近くの方とご挨拶をしてから始めましょう。ご挨拶しましょう。一言お祈りいたします。ハレルヤ。恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、今日このようにして愛する兄弟姉妹と共にあなたの御前に集うことが許されましたことを心から感謝いたします。新しい週間の始まりにあなたの聖霊に満たされて、あなたの生ける御言葉をいただいて始められる幸いな一週間の始まりを心から感謝し、あなたの皆を褒めたたえます。どうぞこの礼拝にあなたが豊かに臨んでくださり、集う私たち一人一人に、この私たちの霊にあなたが語りかけてくださいますようにお願いいたします。あなたによって私たちを満たしてください。イエス様によって私たちを満たしてください。イエス様によって私たちを満たしてください。あなたと共に今日歩み出す私たちとなることができますように、あなたをお迎えする今日のこの朝となりますように、どうぞ豊かに祝福してください。夏休み中ですから多くの方がふるさとに帰っておられますけれども、どうぞそこの場所にあってあなたがその一人一人をお守りくださいますように、またどうか辞める者たちをあなたがそれぞれの場所にあって癒し回復の一週間を与えてくださいますようにお願いいたします。すべてを御手に委ねて感謝して、イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。昨日は皆さんの祈りと、そして何よりも神南中央教会のパク先生ご夫妻、そして、賛美チームの皆様があふれる恵みと祝福を携えて、そして多くの犠牲を携えて来てくださったことを心から感謝いたします。そして素晴らしい集会が行われました。土曜日のですね、集会なかなか人が集まりにくいんですけれども、39名の方が集われて、本当にキリストにあって一つとされて賛美が捧げられましたことを心から感謝いたします。先ほど桃子姉妹の祈りの中にもありましたけれども、皆さんは今日夕方ですね、賛美チームの皆さんは小岩の方で奉仕をされて明日帰国されますので、どうぞ最後までその旅が守られますように共にお祈りをしたいと思います。今回は特に何度もメッセージを通して語らせていただいておりますけれども、この韓国から皆さんがいらっしゃるということは非常に重たい思い、心を持って皆さんがお越しくださいました。でもこの時にあえて神様がこの集会を導いてくださったことを深く私たちは覚える集会となりました。祈祷会において共に祈り、共に涙のですね、本当に悔い改めの時が与えられ、そして賛美集会に備える素晴らしい一回一回の集会を通して、主が今回いかにコリアンこの賛美集会に臨んでおられるかということを、私たちですね、集う者を本当にそのことを体験することができました。 この今日主に望みを置くと題してメッセージを語らせていただきますけれども、この賛美集会のですねお話をパク先生ご夫妻からいただきましたときは、まだこのような政治的な状況がここまで悪化するとはまだその時にはわからない中にあって、この時が決められました。で、特にですね、この時、まあ、ちょうどお盆なので今日も人数が少ないですけれども、多くの方がお休みがされていらっしゃるので、パク先生とお話しする時にですね、この賛美集会本当に開きたい、そしてぜひ開いていただきたい、でももしかしたら人数があまり集まらないかもしれない、そのようにパク先生に申しました時に、パク先生が、あ、それでも構わないです、人数がどんなに少なくっても玉川教会の皆さんと賛美を捧げる、それだけで十分です、というふうにですね先生がおっしゃってくださって、そして祈りこの集会を備えてくださいました。そしてそのようなさらにですね加えて、今申しましたように政治的に状況が非常に厳しくなっていく、そのような状況の中にあって皆さんが本当に祈りながら、ただ祈りながらこの集会を準備されたということを、私たちはですね、聞きながら、またそれゆえに主の栄光が表される時となったことを本当に深く感謝いたします。今日この主に望みを置くと題しましたけれども、私たちはいつも、また今回の賛美集会で韓国の生徒の皆さんと交わることを通して、主に望みを置くというのはどういうことか、まさに今回のその集会は皆さんにとっても主に望みを置くしかない、どういう状況なのか日本に行ってみなければわからない、そして様々な現実の中にあって様々不安や恐れがあるけれども、皆さんはただひたすらに主を求め、主の栄光を求め、そして主に望みを置かれた、そのような姿をこの数日の交わりを通してまた深く私たちは教えられました。この今朝今久保羊に読んでいただきましたエレミア書33章を共に開きたいと思いますけれども、ここはご存知のようにイスラエルの民のこのバビロン捕囚のただ中にあるときに、エレミアを通して主が語られたことです。ここに書かれているのは、タイトルを見ますと、エルサレムの復興、旧約聖書1240ページ、エレミア書33章の一節からのところを読みました。エルサレムの復興というふうに書かれています。この33節の、このごめんなさい、33章の、じゃあエルサレムの復興とは何を意味しているのか、それを読んでみますときに、6節に、見よ、私はこの都に癒しと治癒と回復とをもたらし、彼らを癒して誠の平和を豊かに示す。そしてユダとイスラエルの繁栄を回復し、彼らを初めの時のように立て直す。これが神様がエレミアを通して語られたエルサレムの復興。それはあなた方を癒すというものだったんです。あなた方に回復を与えます。そして都を回復します。そしてさらにはそれだけではありません。そのようにして都が回復したとき、8節で、そして罪を許します。罪を清めます。そして9節、私がこの都に与える大いなる恵みについて、すなわち神様が破壊されたその都を立て直し、人々を癒し、回復を与え、罪を許す、これらの恵みの出来事を通して、世界のすべての国々にその光が放たれていく。それがエルサレムの復興です。そのことを神様が語られました。しかし、この一節を読んでみますと、わかることは、この語られた状況は、エレミアさえ、預言者として使わされたエレミアさえ、拘留されていた。つまり、自由にそのことを語ることができない状況なわけです。人々の前に出て行って、礼拝し、大胆に御言葉を語ることができない、そのような状況。預言者さえも拘留されて、身動きの取れない、そのような状況。 しかしそのような状況で主が語られたことは、癒しと回復を与えます。今私たちの教会に起こっている現実や、また私たちのそれぞれの個人個人の現実、家庭の問題であれ、また私たちの健康の問題であれ、また経済的な出来事、問題であれ、また国の今の状況であれ、様々なことを思うときに、私たちもまた拘留されているような、身動きの取れない、どこから回復が起こるのかわからない、いや、もう自らの力も用いることができない。よく尽力尽き果てるという言葉がありますけれども、そのような状況が私たちの今置かれているところにも起こっています。今週ですね、ごめんなさい、来週ですけれども、週報に、今日記載させていただきましたが、福岡新生協会の武田博史先生と、そして野口和子先生が、またですね、私たちのこの祈りを復興させるために28日の水曜日祈祷会にお越しくださいます。まあ、その大きな目的は、この私のですね、病の癒しのために、昨年も皆さんで共に30名近い方々が祈祷会に集まり、このがんの癒しを覚えてお祈りくださいました。そのようにしてもう一度共にですね、祈りましょうということで、武田先生と和子先生が祈祷会に来られます。これはまさに私たちにおいて出来事としてはですね、本当に喜ばしくない、どうしていいかわからない、正直ですね、今私に置かれている現実においても、いろいろな治療を今検討しているところなんですけれども、もう時間が迫っている、お医者さんに行くとですね、もう早くしなければ手遅れになってしまう、まあ、そういうふうに言われる状況、とてもそれは肉においては喜ばしくないですよね。そのような中で、あ、本当に拘留されてしまっているような、もっと働きたい、もっと主の御用がしたい、もっといろいろなことをですね、やっていきたいけれども、実際には肉体的に拘留されてしまっているような、そういう状況です。でもそのような状況の中で、イスラエルの民もここにおいては肉体的な問題ではない、特に霊的に閉じ込められてしまっている、不信仰に陥ってしまっている、そういう状況がこのバビロン捕囚の状況でした。しかしその時に神様が語られたことは、あなたたちを癒し、そして回復を与えます。もう一度この6節を共に読みましょう。33章の6節と7節を共に読みたいと思います。エレミア書33章の6節と7節を共に読みましょう。エレミア書33章の6節と7節を共に読みます。3、はい。しかし見よ、私はこの都に癒しと治癒と回復とをもたらし、彼らを癒して誠の平和を豊かに示す。そしてユダとイスラエルの繁栄を回復し、彼らを初めの時のように立て直す。アーメン。今朝私たちはこれを教会の御言葉として、また私自身の御言葉として、皆さんの家庭の御言葉として、皆さんの職場に与えられた御言葉として、この日本に与えられた御言葉として、いや、世界に与えられた神様からのメッセージとして聞きたいと思います。主は私たちを癒し、そして回復を与えられます。主は私たちを癒し、回復を与えられます。主は私たちを癒し、回復を起こそうとされています。その時、私たちはこのように語られた御言葉に望みを置かなければなりません。目に見える現実ではない、人の言葉でもない、物質的なものでもない、主に望みを置かなければなりません。あなたを癒します、あなたを回復します、あなたの家庭を回復します、あなたの夫婦関係を回復します、教会を癒します、日本を癒し回復を与えます。そのように語られる主に望みを置かなければなりません。では主に望みを置くとはどういうことでしょうか。今日33章の3節で そのことを主が語ってくださっています。それは一言で言うならば、私を呼びなさい、祈りなさいということです。私を求めなさい。主に望みを置くということは、神様に語られた御言葉を私たちが思い起こし思い起こし思い起こし、そして私たちとものとなるために、私たちが主に言われていること、また今日ここの三節では命令です、命じられていることは、私を呼びなさい、私に祈りなさい。神様の約束は確かに私たちを癒し、治癒を与え、回復をもたらすというものです。けれども、それはどこから始まるのかというならば、主が語られていることは、私を呼ぶことから始まります。皆さんが私と言われる全知全能の主を呼ぶことから、癒しと回復は始まっていきます。そのように、今日、エレミアを通して、また御言葉を通して、主が私たちにお語りになっておられます。ただ語られた御言葉を遠くに見ながら、私たちは過ごすのではありません。そうではない。その御言葉に私自身がしっかりと一つにされるように、私たちはまず、主の名を呼ぶ。主を呼び求める。このことをなくして、私たちに回復は起こりません。主の御旨は実現していきません。今回、カンナム中央教会、そして特にパク先生ご夫妻のですね、私たちは神聖教会のこの命の中で、この交わりを与えられておりますけれども、どれぐらい先生ご夫妻が祈りのご夫妻であるか、そういう意味では韓国のですね、先生方、また生徒の皆様も、呼ぶことのプロです。私を呼べ、ですね。そうですね、アリン君ですね、今目があって笑いあったのでですね、名前呼ばせていただきましたけれども、韓国の皆さんは呼ぶことのプロです。私たちも呼ぶことのプロになりたいです。アボジーアボジーとですね、お父さんお父さんと呼ぶこと、なぜなら主が私を呼びなさい、試練の中で、苦難の中で、いや、エレミアにおいてはあなたが拘留されている、そういう捕まってしまっている、病であれ、この世の様々な問題であれ、サタンの力であれ、罪の力であれ、そういうものに私たちが拘留されてしまっている、捕らえられてしまっている。でもその時に、主は私を呼びなさい。私はすぐにあなたのところに行って、あなたを癒し、回復を与えます。アーメン。その時私を呼びなさい。皆さん、人を呼ぶんじゃありません。医者を呼ぶのでもありません。まず呼ぶのは主です。私を呼びなさい。なぜでしょうか？私がすべてを支配しているからです。私の許しなくば何一つ起こりないからです。私があなたを癒すからです。私があなたに回復を与えるからです。私があなたを担い背負い救い出したからです。先日この集会の始まる前に、またですね、私たちはリバイバル祈祷会をもって、いかにこの韓国の皆さんの力、祈りが力強いかを体験しました。初めてですね、参加された方は圧倒しました。本当にそうですね。でもそこから力をいただきました。普段私たちは自分ではそこまで叫ぶことができない。呼ぶことに躊躇してしまう。本当にこんなことに意味があるんだろうか。いや、心の内のことを神様は分かっているんだろう、分かっているのではないだろうか。でも本当は私たちの現実は叫びたいことがたくさんある。聞いていただきたいことがたくさんある。その主を、私たちを、そういう状況である私たちを知っている主は、黙ってじっとしていなさい。私は全部わかっているとはおっしゃられない。私を呼びなさい。その時に私を呼びなさい。私に祈り求め、そして私の回復をいただきなさい。私の回復を受け取りなさい。そのように主がこのバビロン捕囚のただ中でイスラエルの民に語られました。この癒しと回復は二つの意味があります。 これを私たちはリバイバルと言って祈っているわけですけれども、まず一つ目の回復は霊的な回復、つまり私たちが主の皆を呼び、そして最も呼ばなければならない人との関係が回復するということです。先ほど言いました、人の名前を呼ぶのではありません。目に見えるものに頼るのではありません。でも私たちは御言葉で語られないと、教会に来ないと、そして聖霊様の助けに預からないと、目に見えるものに頼り、人に頼り、そして私たちの信仰はいつの間にかふわふわなものになってしまうんです。けれども私たちは一番の回復は、私を呼べと呼ばよおっしゃっているこの神様との関係が回復していくことです。問題が起こった時にパッと主の皆を呼ぶことができるということです。なぜできるんでしょうか。主が聞いてくださることを知っているからです。私たちはまず最初に肉体の癒しであれ、問題の解決を、まずそれが解決することが一番のですね、この祝福であることを私たちは思います。けれどもなぜ神様が今日33節のエレミアのところで、まず私を呼びなさいと言ったんでしょうか。あなたは癒しと回復を与えます。それだけではなくして、まず最初に神様が語られたことは、私を呼びなさいと、なぜそのように言ったんでしょうか。それは、私たちの回復の最も重要なところ、私たちは霊肉すべてにおいて、生活の問題において、すべての癒しが起こるのは、まず私との関係の回復からだよ。そのように主が語られているからです。それは、なぜかというならば、主が私たちを作られたからです。作った方は、作ったものの責任を持ってくださいます。作ったものがどのように迷いやすいかを知っておられます。作られたものは、作ったもの絶対者なる方と初めて会って、初めて向き合って、私たちの罪を知り、そして悔い改めが起こり、癒しが起こっていきます。箴言の御言葉に、霊が沈み込むと骨まで枯れる。こういう御言葉があります。これはまさに霊的回復がまず最初です。そのことを語っている御言葉です。霊の関係が、神様との関係が沈んでいくと、離れていくと、目に見える健康も、また問題も、様々なところでほころびが起こっていきます。またですね、もう一箇所、箴言の有名な御言葉で3章を開きたいと思いますが、993ページの箴言の3章の5節から10節を共に開きましょう。993ページ、箴言の3章の5節から10節を共に開きます。993ページ、箴言の3章の5節から10節を共に読みましょう。993ページ、箴言の3章の5節から10節を共に読みます。3、はい。心を尽くして主に信頼し、自分の分別には頼らず、常に主を覚えてあなたの道を歩け。そうすれば主はあなたの道筋をまっすぐにしてくださる。自分自身を知恵あるものと見るな。主を恐れ悪を避けよ。そうすればあなたの筋肉は柔軟になり、あなたの骨は潤されるであろう。それぞれの収穫物の初物を捧げ、豊かに持っている中から捧げて主を敬え。そうすれば主はあなたの蔵に穀物を満たし、絞り場に新しい酒をあふれさせてくださる。アーメン。主がここで語っておられることは、主に望みを置き、主に信頼し、心を尽くして主に信頼し、自分には頼らない。自分には頼らず、常に主を覚えて歩みなさい。常に主に望みを置きなさい。そうすれば、主はあなたの道筋をまっすぐにしてくださいます。そしてさらに、8節。そうすれば、あなたの筋肉は柔軟になり、あなたの骨は潤されるであろう。すごいですよね。 主を道を、主に望みを置き、主に全く心を向けていくならば、私たちの骨もですね、私たちの筋肉もすべてすべて、霊肉ともなる柔軟、そして祝福に預かる。そしてさらには、目に見える穀物、私たちの糧においても、経済的においても、祝福に預かることができる。しかしその始めはまず、主により頼みなさい。心を尽くしてです、皆さん。心を尽くして、中途半端な思いではない。心を尽くして主を信頼し、主により頼みなさい。主に望みを置きなさい。そうすればこれらの後に書かれたすべての出来事はあなたに起こります。今日この御言葉の通り、皆さんのこの玉川教会に、そして皆さん自身に、皆さんの家庭に、このことが実現していくことを信じます。私自身に、このことが実現していくことを信じ、主を褒めたたえます。ハレルヤ。ハレルヤ。主の皆を褒めたたえます。必ず語られた御言葉を、主が約束を実現してくださり、そして最後、エフェソ書を開きましょう。エフェソの信徒への手紙で今日ですね、このパウロの祈りがありますけれども、パウロの祈りの中にですね、本当に私たちは今日この御言葉も、私たちに語られている御言葉として聞きたいと思います。これはいかに教会に満ち溢れているですね、主の働きのある聖霊充満の教会には、祈りの家には、これらの出来事が起こっていきます。エフェソの信徒への手紙の15節の、17節から19節を読みましょう。353ページ、エフェソの信徒への手紙1章の17節から19節を共に読みます。3、はい。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の源である御父があなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるように、そして神の招きによってどのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐものがどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるように、また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように。アーメン。聖霊様、主をどうぞ私に悟らせてください。私がいかなる恵みに預かって、いかなる主の栄光を表すものであるかを悟らせてください。私においてどうぞ聖霊様、私に知恵と啓示を与え、主を深く知ることができますように、主を深く知るその力を与えてください。主の恵みを深く知るその力を、その知恵を私に授けてください。交流されているようなこの現実の中にあっても、今日先ほどご一緒にスティルを賛美しましたね。このスティル部の賛美のように、坂膜大海を越えて主と共に羽ばたく、我が父を大なる神、静まりあなたを知る。交流されているような、囚われているような現実の中にあっても、主と共に信仰ある者は、主に望みを置く者は、主と共に大いに羽ばたくことができます。私たちの限界を、私たちの知恵や知識をはるかに超えて、信仰によって主は偉大な御業を私たちを通して起こされることを信じます。この教会を通して、今リバイバルと世界宣教の戦いの中で、使命ゆえに様々な困難が起こってきます。しかしこれは、私たちはこれに屈してはなりません。使命だからこそ、これが主の御心だからこそ、様々な困難が起こってきます。でも私は心から感謝しています。この使命ゆえに、私たちは何度となく、私を呼べという、主に呼ぶ、主を呼ぶ、祈り求める、その恵みに私たちは預かり、私たちはその祈りに起こされて、そして私たちは何度となく主に望みを置くならば、主は必ず素晴らしい栄光を表してくださることを体験してきました。共に体験してきました。このことを主が必ず続けて起こしてくださることを信じ、主に期待いたします。 主に望みを置き、私たちはこの戦いの中で私を呼べと言われるこの方を呼び求めていきたいと願います。そのためにどうぞ聖霊様、私たちを助けてください。祈らせてください。主を呼べと今日語られた御言葉が私に語られたこととして、主を呼ぶために教会に来る力を、信仰を私たちに与えてください。ご一緒にお祈りいたしましょう。愛する天のお父様、主の皆を心から褒めたたえます。聖霊の豊かな恵みの中で、私たちがいかに貧しく小さくとも、またエレミヤのように拘留されているような、そのような現実の中にあっても、あなたはここに満ち溢れていてくださり、キリストの頭ならぬこの教会は聖霊十万の恵みの中で私たち一人一人を迎えてくださいますから、ありがとうございます。どうかどうか主を今日語られた御言葉の通り、あなたを呼ぶことができますように、私たちに癒しと回復を与えてくださると、あなたが語ってくださったその約束をつかみ、今日から始まる一週間、あなたを呼ぶことができますように、私たちをどうぞ助け導いてください。私たちにあなたを呼ぶ信仰を与えてください。いよいよ韓国や中国やアジアの諸外国で起こっているリバイバルを、あなたを呼ぶことのリバイバルを、この日本にも、そして玉川教会にも起こしてくださいますようにお願いいたします。必ずあなたが使命ゆえにそのことを成し遂げてくださり、いよいよ玉川教会に置かれたリバイバルと世界宣教の使命が、私たち一人を一人を通して実現していくことを信じます。この教会に語られた通り、いよいよ私たちの肉体にも、また家庭にも、すべての破れた現実の中に、あなたの癒しと回復が起こされていくことを信じ、主に望みを置きます。主をどうぞ私たちを祝福してください。どうぞ私たちを祝福してください。私たちに望みを置く信仰をお与えください。この朝の礼拝を心から感謝し、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。